こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今回はですね、リスナーのあなたからご提供いただいたある資料をじっくりと読み解いていこうと思います。テーマは、スキマバイト。まあ、いわゆる日々雇用の契約書を AI で作るためのマニュアルです。正直に言うと、僕最初にこれ見たとき、まあ、1日だけのバイトでしょみたいな。契約書なんてちょちょいと作れるんじゃないのって少し、なんていうか舐めてかかってたんですよね。ところが、読み始めたらすぐその考えが甘かったなと。資料の冒頭にいきなり、長期雇用よりも法律の例外ルールが多く、ミスは即違法ってかなり強い言葉で警告してくるんですよ。あ、これはただのマニュアルじゃないなと。というわけで今回の私たちのミッションです。この資料が約束している3つの確信。まず、どこに法的リスクが存在しているのか。それから、それを避けるために AI にどう指示を出すべきか。そして最後に、AI の限界はどこで、いつ専門家にバトンを渡すべきか。この実践的な知恵をあなたと一緒に掘り下げていきたいなと。
非常に興味深いテーマですね。この話の根幹にあるのは、与用の期間が短いほど、実は法的な落とし穴が増えるっていう、まあ、多くの人が直感と逆に感じるパラドックスなんですよね。普段のアルバイトの常識がそのままでは全く通用しない世界。なぜそうなるのか。その構造から見ていくと、この資料の価値がより深く理解できるはずです。
なるほど。逆説ですか。それは面白くなってきましたね。では早速その核心に迫っていきましょうか。資料が4つの法的地雷と名付けている特に危険だというポイントからです。ここで面白いのが、資料が普通のアルバイトの契約書をコピーして使ったら、それはただの紙切れだってもう断言してる点なんです。僕も最初に、いやいや大げさなって思ったんですけど、その理由がこの4つの地雷っていう言葉で説明されてて、なんていうか宝の地図にここには行くなってドクロマークが描いてあるみたいで逆に気になりますよね。
まさに、そのドクロマークの最初のものが更新の問題です。
更新ですか？現場で忙しい時って、つい明日も人手が足りないんだけど、よかったら働けるなんて気軽に声かけちゃいそうですけど、この何気ない一言が、そんなに危険な地雷になるんですか？
なるんです。なぜならその一言が、労働者の方に、明日以降も継続して雇ってもらえるかもしれないっていう、いわゆる合理的な期待を抱かせてしまう可能性があるからです。日本の労働法では、この期待が法的に保護される場合があるんですよ。そうなると、もはや単発の契約ではなくて、期間の定めのない雇用契約に近いものだと見なされてしまうリスクが出てくるんです。
ちょっと待ってください。つまり、明日もよろしくが、事実上の正社員化への入り口になりかねないってことですか？
極端に言えばそういうことです。そうなった後で、やっぱり明日は大丈夫になりましたと断ることが、単なる雇い止めではなくて、不当解雇だと主張される可能性がゼロではなくなるわけです。
うわ、それは怖い。
軽い気持ちの言葉が法的な鎖に変わってしまうんですね。
となると、現場のマネージャーはもう明日もよろしくみたいな雑談も一切できないんでしょうか？それとも何かうまいやり方があるんですか？
そこで契約書が生きてくるわけです。資料が推奨しているのは、非常にシンプルでかつ強力な一文。本契約の期間は本日1日限りとし、理由の以下を伴わず更新は一切行わないと明確に非常なまでに書き切ることです。これで更新への期待という地雷を契約の段階で完全に除去しておくわけですね。
なるほど。最初にルールとして明示しておくと。では2つ目の地雷、解雇予告の即時性。これも意外でした。普通アルバイトを辞めてもらうなら30日前に予告するのがルールだと思ってましたけど。
それが大原則です。ただ日々働きの現場ではその原則が現実的でない場面が多いんですね。例えば当日になって無断で来ないスタッフとか、あるいは明らかに勤務態度が悪くて他のお客さんやスタッフに迷惑をかけている場合、30日後に解雇しますなんてとてもじゃないですか言っていられないですよね。
まあそうですよね。その日のオペレーションが崩壊しちゃいますからね。でもだからといって今すぐ帰ってくれって言っちゃって法的に問題はないんですか？
ここで聞いてくるのが資料にもある労働基準法第21条という例外規定なんです。この条文によって日々働い入れられる労働者には、あの30日前の解雇予告制度が原則として適用されないことになっています。 ただ勘違いしてはいけないのは、だからといってどんな理由でも即時解雇が許されるわけではないという点です。
ああ、そこが難しいところですね。勤務態度が不良っていう判断が結局その場のマネージャーの主観になりがちじゃないですか。単に気に入らないからっていう理由とどうやって客観的に線引きするのか、すごく曖昧な気がします。
良いご指摘です。そこがまさにこの地雷の新刊部分なんです。そしてその主観的な判断を客観的な根拠に変えるために経営学書が盾の役割を果たします。資料が示しているのは、無断欠勤、指示への立てがざる不服従、他の従業員や顧客への暴言など、勤務態度が著しく不良であると客観的に認められる場合、即時に契約を解除することがあるといったように、具体的な解雇事由をあらかじめ契約書に列挙しておくことです。
なるほど。事前にルールを合意しておくことで、いざという時の判断が主観ではなく契約違反になるわけですね。これは賢い。さて、3つ目の地雷が個人的には一番衝撃でした。休憩時間の壁。忙しいからって今日は休憩なしでお願いと頼むことが、最悪の場合懲役刑の可能性がある犯罪になるなんて。
これは経営者の方が最も見落としがちで、しかし非常に危険な地雷ですね。労働基準法では、労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば60分の休憩を与えなければならないと定められています。これは労働者との交渉の余地がない絶対的な義務なんです。
でも現場からすると、あと15分で終わるから休憩なしで通しでやって、その分早く帰りたいっていうスタッフも絶対にいますよね。善意でそれを許可したとしても法律違反で罰せられるっていうのは、なんだか少し理不尽に感じちゃいますけど。
そのお気持ちは非常によくわかります。しかし、法律というのは、弱い立場に置かれがちな労働者を保護するために、そうした善意とか本人の同意といった曖昧なものを意図的に排除しているんです。本当は休みたかったけど断れなかったという状況を防ぐためですね。ですから、たとえ全員が納得していても、義務を果たさなければ罰則の対象になる。資料が犯罪とまで強く書いているのはこのためです。
法律の厳しさを感じますね。じゃあこのリスクはどう回避すれば？
ここも契約書でシステム的に回避します。資料の提案は、所定労働時間を超えて勤務した場合は、法定の休憩時間分が給与計算上自動的に控除されることに同意するという趣旨の一文を入れておくことですね。万が一、休憩を与え忘れるというミスがあっても、給与は休憩した前提で支払うことで、最悪の事態は避けられるというロジックです。
なるほど。完璧ではないかもしれないけど、致命傷を避けるための安全装置というわけですか。そして最後の4つ目の地雷、源泉徴収の乙欄。これはもう現場のトラブルあるあるですよね。聞いてた話より手取りが少ないっていう。なぜ隙間バイトってこんなに税金が高く引かれがちなんですか。
税金の仕組みを高速道路の料金所だと考えてみてください。普段の本業の給料は、高欄という、通勤割引が効く ETC レーンを通るようなものなんです。税率が低めに設定されています。しかし、隙間バイトは多くの場合、副業とみなされるので、乙欄という割引のない現金レーンを通ることになるんです。
現金レーン、わかりやすい。
はい。税率が高く設定されていて、一旦多めに税金を納めておき、後で年末調整や確定申告で精算してもらうという仕組みです。これを事前に伝えておかないと、働く側はいつもの ETC レーンの感覚でいるので、なぜ自分のレーンだけこんなに高いんだと不信感を持ってしまうわけです。
お金の話は信頼関係に直結しますからね。一度失うと取り戻すのが大変だ。
まさに。ですから解決策は極めてシンプルです。契約書に所得税法に基づき、源泉徴収税額表の乙欄を適用して所得税を源泉徴収しますと、はっきりと事前に通告しておく。たったこれだけで無用なトラブルの 99% は防げます。
こうしてみると、更新、解雇、休憩、税金、どれも知らなければ確実に踏んでしまう地雷ばかりですね。これを全部クリアする契約書を自力で作るのは確かに至難の業だ。
そこでこの資料は、 AI を使いこなそうと提案してくるわけですが、ここからの展開がまた面白いんですよ。ただ、隙間バイトの契約書を書いてと AI にお願いするのは素人のやることだ、と とバッサリ。プロは思考の構造を定義してから指示を出す。
そこが AI を単なるおもちゃで終わらせるか、プロの道具として使いこなすかの分水嶺ですね。デフォルト状態の AI は非常に博識な新入社員のようなもの。ポテンシャルは高いけれど、専門的な仕事をさせるにはこちらが仕事の進め方という設計図を渡してあげる必要があるんです。
その設計図が資料では3つのステップで説明されています。まずステップ1が役割・ロールの注入。これは AI にいわば専門家としての人格、ペルソナを与えるということですかね。
その通りです。資料に載っているプロンプトの冒頭の一文が全てを物語っています。あなたは日本の労働法、特に日雇い労働者の実務に精通した特定社会保険労務士です。
正直これって気分の問題というか、おまじないみたいなものじゃないんですか？ AI にあなたは弁護士ですって言ったところで、そんなに結果が変わるものなのかなと。それが劇的に変わるんです。これは AI の思考の土台を固める作業なんですね。法律に詳しい人という曖昧な指示では、ネットの海から拾ってきたような一般的な情報しか出てきません。しかし、日本の労働法、日雇い労働者、特定社会保険労務士というように、国、専門分野、そして資格まで具体的に指定することで、AI が参照する知識の範囲が専門領域にぐっと絞り込まれる。結果、回答の精度や専門用語の使い方がまるで本物の専門家が書いたかのようにシャープになるんです。
なるほど。 AI に特定の役を演じさせることで、その役に必要な知識だけを引き出すわけか。面白いな。そしてステップ2が制約条件の入力。これはさっき見た4つの地雷を避けるための絶対に守ってくれよというルールを AI に教え込む作業ですね。
ええ、AI は非常にクリエイティブですが、その創造性がアダとなって、良かれと思って余計な条項を付け加えてしまったり、逆に絶対に必要な項目をうっかり省略したりすることがあるんです。そこで、人間がこれだけは絶対に外すなというガードレールを設置してやるわけです。
具体的には、契約更新は絶対にしないとか、休憩や賃金、業務内容といった労基法の必須項目は必ず入れるとか、税金はおつらんで計算するとか、そういう法的なマスト項目を箇条書きで叩き込むと。
そうです。これにより AI が法的に危険な領域へ逸脱するのを防いで、我々が意図した安全な枠組みの中で最大の能力を発揮させることができるようになります。
そして最後のステップ3、出力形式の指定。これもなるほどなと思いました。完成した契約書が実際にどう使われるかまで想像しろと。資料の例が秀逸で、スマホの LINE で送るので、長文ではなく、箇条書きや表を多用して視認性を高めてくださいって。
この視点こそプロの仕事ですよね。どんなに法的に完璧な文書でも、現場のスタッフが読めない、理解できないのでは意味がありませんから。特に隙間バイトなら、やり取りの大半はスマホでしょうし。だからこそ絵文字や区切り線も使って、パッと見て要点がわかるようにといった実用性まで踏み込んで指示を出す。 AI はこうしたデザイン的な要求にも驚くほど的確に応じてくれます。
役割を与えて、ルールで縛って、最後に見せ方まで整える、この3ステップで AI を完全に操縦するわけですね。資料にはこれを全部盛り込んだ完成されたプロンプトが載っていて、これを使えば誰でもプロ級のドラフトが作れてしまうと。と、ここで僕最大の疑問にぶつかったんです。このプロンプト、もはや完璧じゃないですか。なのに資料は最後の最後で、このプロンプトで作った契約書をそのまま使うのは絶対にやめろって箱を外すようなことを言うんです。これだけ周到に準備したのになぜ危険だと。
それは、どれだけ進化した現代の AI にも決して無視できない2つの致命的な欠陥が残っているからなんです。この資料が誠実なのは、その AI の限界点まできちんと明記しているところですね。
致命的な欠陥ですか？
一つは、情報の鮮度、つまりデータが古いという問題です。AI の知識は、ある特定の時点までのデータで固定されています。例えば、つい先月、最低賃金が改定されたばかりだとしたら、 AI はその最新情報を知らずに古い違法な時給で契約書を平気で作成してしまうかもしれない。最近話題のデジタル給与のような新しい法律にも対応できていない可能性があります。 知らぬ間に違法な契約書の作成者になってしまうリスクが常にあるんです。
うわあ、それは恐ろしいですね。良かれと思って使ったツールが自分を犯罪者にしてしまう可能性があるわけだ。
契約書が原因で労働トラブルが起き、裁判沙汰になったとしましょう。その時、AI やそれを提供している企業は一切責任を取ってくれません。全責任はその契約書を使った経営者であるあなた自身にある。AI が書いたので知りませんでしたという言い訳は法廷では1ミリも通用しないんです。
なるほど。便利さの裏側には最終的な責任は全て自分が引き受けるという覚悟がセットになってるわけですね。しかも AI にはもう一つ根本的な限界がありますよね。資料でも指摘されてましたけど、 AI はあなたの店のローカルルールまでは知らない。
まさに AI が作れるのはあくまで一般的な最大公約数的なテンプレートです。しかしビジネスの現場にはその店、その会社にしかない固有のリスクが必ず存在します。
資料に挙げられている例がすごく具体的でイメージが湧きました。スタッフが店の高価な制服を汚した場合、クリーニング代は誰が持つのかとか、お店で出すまかないが原因で食中毒が起きたら責任の範囲はどこまでか、雇った高校生スタッフの仕事が長引いてうっかり法律で禁止されている22時を過ぎてしまったらどう対応するのかとかですね。
ええ、そういった極めて個別的で現場に根ざしたリスクというのは汎用的な AI には予測できません。それを契約書に盛り込んで自社を守るためのカスタマイズができるのはその現場を知る人間とその相談に乗れる専門家だけなんです。
ここまで話してきて、ようやくこの資料が伝えたかった全体の構造が見えてきました。AI は万能の魔法の杖ではない。でも、使い方を間違えなければ、とてつもなく強力な武器になる。そのための最適解として、資料が推奨しているのが、賢い経営者のための使い分けなんですね。具体的なフローはこうだと。まず、先ほど見た完璧なプロンプトを使って、AI に80点の叩き台をわずか30秒で作らせる。そしてその AI が作った叩き台を今度は社会保険労務士などの人間の専門家に渡す。で、最新の法改正は反映されてるかとか、うちの店のローカルルールを盛り込むにはどうすればいいかといった最後の 20% の仕上げを依頼する。この資料のキャッチフレーズが全てを言い表してますよね。 AI で時間を買い、専門家で安全を買う。
ええ、このアプローチはコストと安全性のバランスを取る上で極めて合理的です。専門家にゼロから契約書作成を依頼すれば当然時間も費用もかかります。しかし AI が作ったドラフトのレビューと修正だけならより安くよりスピーディーに完了する。つまり面倒の8割の作業は AI に任せてコストを抑え、最も重要な最終チェックという2割の部分にだけ専門家の知性を投入する。これこそがAI と人間のプロフェッショナルが協業する理想的なモデルの一つだと思います。
なるほど。AI に単純作業をやらせて、人間はより創造的で個別具体的な判断が求められる部分に集中する。これは契約書作成に限らず、これからのあらゆる仕事のスタンダードになっていくのかもしれないですね。さて、今回の深掘りをここまでです。最後に、あなたに一つ思考の種を投げかけて終わりたいと思います。今回明らかになったAI で8割のドラフトを作り、専門家が最後の2割を磨き上げるという手法。これって法律文書だけの話ではないかもしれないです。あなたが今、仕事や学習で取り組んでいることの中で、この AI ドラフトプラス専門家レビューの考え方を応用できる領域は他にどこにあるでしょうか？